次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。最初に、総務企画委員会。本委員会では、5月19日に、水戸市の株式会社 M データを訪れました。株式会社 M データは、テレビ番組や CM データの調査分析などを行う会社で、独自のデータ収集システムを使用し、テレビ番組やテレビ CM をテキストデータベース化して TV メタデータを構築し、顧客からの要望に応じカスタマイズして提供しています。会社の事業概要について説明を受けた後、実際にデータ収集作業を行っている様子を視察しました。次に、水戸市の株式会社アプリシエイトを訪れました。株式会社アプリシエイトはソフトウェア開発企業として企業向けソリューション事業、IT 顧問事業のほか地域活性、デジタル人材の育成などの仕組みの創造を理念に e スポーツ事業も展開しています。会社の事業概要について説明を受けた後 e スポーツ体験を行いました。次に防災環境産業委員会。本委員会では5月18日に筑波市の筑波山を訪れました。筑波山の貴重な自然環境を保全し、自然との触れ合いの場として適正な利用を促進するとともに、コロナ禍の収束を見据えて県内外からの来訪者の増加に対応するため、衛生面や自然環境に配慮した高機能トイレの整備と、登山道の安全性や快適性の向上を図る改修を行っています。自然公園施設管理整備事業の概要などについて説明を受けた後、質疑を行い、整備状況を視察しました。次に、土浦市の茨城県霞ヶ浦環境科学センターを訪れました。茨城県霞ヶ浦環境科学センターは、霞ヶ浦をはじめとする県内の湖沼河川の水環境や大気環境などの保全に取り組むため、調査研究、技術開発、環境学習、市民活動との連携支援、情報交流の4つの役割を担っています。センターの概要や取り組み内容について説明を受けた後、小学生の環境学習の様子や施設を視察しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会では5月13日に土浦市の土浦保健所を訪れました。県内の各保健所は県民の健康の保持及び増進を図るため、地域における公衆衛生の向上及び保健、衛生、生活環境などに関する業務を担当しています。土浦保健所の概要、新型コロナウイルス感染症の感染状況と対応及び土浦保健所新庁舎の整備計画について説明を受けるとともに、新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査の様子など庁舎内を視察しました。次に、阿見町の県立医療大学、県立医療大学附属病院を訪れました。県立医療大学は、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師などの医療専門職を養成するとともに、医療系大学としては全国で唯一付属病院を設置し、高度なリハビリテーション医療を提供しています。大学及び付属病院の概要や役割などについて説明を受けるとともに、看護学科の実習授業の様子や医療用ロボットスーツを活用したリハビリテーション医療を提供する様子を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会では5月20日に龍ケ崎市の株式会社北竜ファームを訪れました。株式会社北竜ファームは、龍ケ崎市内を中心に年々規模を拡大している水稲農家で、田んぼに直接種をまいて稲を育てる直撒き栽培や、 農業用ドローンを使った病害虫防除作業などの省力化技術を積極的に導入しています。また、米で J-GAP を取得し、高水準の品質・安全性の確保に取り組んでいます。令和3年3月に導入した乾燥調整施設、ライスセンターを視察し、現在の取り組み状況や今後の課題について説明を受けました。GAP とは、農業生産工程管理のことで、農産物を作る際に適正な手順や物の管理を行い、食品安全や労働安全、環境保全などを確保する取り組みのことです。生産者による GAP の取り組みを第三者が審査し証明する民間の認証制度があり、J-GAP もその一つです。次に、石岡市役所を訪れました。石岡市では、石岡のお祭りを令和3年12月に、日立の国総社宮祭礼の獅子、出し、ささら行事として、祭礼行事そのものを石岡市無形民俗文化財に指定しました。石岡のお祭りは関東三大祭りの一つであり、毎年9月に行われ、期間中は約50万人の見物客で市街地が大変にぎわいます。今後、県、国の無形民俗文化財指定を目指しています。お祭りの概要や入り込み客数増加に向けた取り組みについて説明を受けました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会では5月12日に桜川市の仮称上祖トンネル整備事業合併市町村幹線道路緊急整備支援事業を視察しました。桜川市真壁町山尾と石岡市上祖間の上祖峠を通る主要地方道石岡筑西線は山岳道路であり、冬季降雪時には通行規制を余儀なくされています。本トンネルの整備により、災害時の緊急輸送や、筑波連山を挟む地域間の交流促進及び地域振興が期待されます。また、県西地域から茨城空港までを結ぶ基軸が形成され、物流や観光を支える重要な路線となります。本事業の整備状況について、筑西土木事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。次に、常総市の一級河川八軒堀川河川改修事業を視察しました。一級河川八軒堀川は、下妻市加用地先を上流端とし、常総市三街道橋本町地先で新八軒堀川に分岐し、常総市三街道淵頭町地先において小海川と合流する全体延長 17.77 キロの河川です。大雨による浸水の被害などを防止し、地域住民が安心して暮らせるよう、現在は主要地方道土浦境線から上流の千代川工区 4.65 キロで事業を進めています。本事業の整備状況について、上層工事事務所から説明を受けた後、現地調査を実施しました。最後に、文教警察委員会。本委員会では5月16日に牛久市の茨城農芸学院を訪問しました。茨城農芸学院では送致された少年に対してその特性に応じた適切な矯正教育、その他の健全な育成に資する処遇を行うことにより、改善構成と円滑な社会復帰を図っています。近年は新たに牛久社等のブドウ栽培協力を行うなど、地域と連携した先進的な取り組みを行っています。施設概要や取り組み内容について説明を受けるとともに、施設の視察を行いました。次に、龍ケ崎市の県立龍ケ崎第一高等学校附属中学校を訪れました。県立龍ケ崎第一高等学校附属中学校では、民間出身の校長を中心として、高校ではスーパーサイエンスハイスクールに指定され、 付属中学校ではロボットコンテスト全国中学校大会で優勝するなど、先進的な取り組みと実績を築いています。取り組み内容について説明を受けるとともに、校内の視察を行いました。